30代がしておきたい30のこと。その1、30代は自分の人生を振り返る最初のタイミング。30代が必ずしなければいけないことは何か。人生を振り返ることです。30代は自分の人生を振り返る最初のタイミングです。自分を振り返るにはまだ早すぎるのではないかと思う人もいるでしょう。いえ、早すぎではありません。30代は社会人になって10年目を迎える時期です。仕事の経験も社会人としての経験も一通りが身につき落ち着く時期です。自分の過去を振り返るにはちょうどいい時期なのです。では30代のいつ振り返るかです。30代にも幅があります。好みはあるでしょうが、おすすめなのは社会人になって10年目です。22歳で社会人になったなら32歳が節目と考えましょう。24歳で社会人になったなら34歳です。社会人になって10年目は区切りがいいため人生を振り返りやすくなります。人生はぼっとしていると知らずのうちに進んでしまうものです。特に30代は最も仕事で忙しい時期です。人生を振り返る機会を作らないとなかなか考えることがありません。30代で振り返るからいいのです。40代や50代で振り返ってもすでに軌道が大きくずれているため修正できないことがあります。だからこそ30代できちんと立ち止まって自分を振り返ることが必要です。計画通りに進んでいるでしょうか、それとも計画からずれているでしょうか。計画とは違った道を歩みつつあってもまだ大丈夫です。30代にはまだ時間の若さもありますから間に合います。自分を客観視して改めて今後のことについて考えましょう。30代は自分の人生を振り返る最初のタイミングであると同時に絶好のタイミングでもあるのです。社会人になって10年目に人生が計画通りに進んでいるか振り返る。30代がしておきたい30のこと。その2、当初の計画からずれていた時の2つのパターン。30代は自分の人生を振り返る最初のタイミングです。あなたは学生時代自分の将来像を思い浮かべていたことでしょう。30代にはきっとこうなっているだろうなというイメージです。そのイメージを思い出し現実の自分と比べてみてください。いかがでしょうか。予定通りの道を進んでいるならいいのです。勢いを保ちながらそのままの道を歩み続けましょう。しかしもし予定とは違った道を歩んでいるなら注意が必要です。ではここで大切な質問があります。予定から軌道がずれて良くなっているかどうかです。イエスであってもノーであっても今後について考える必要があります。軌道がずれて悪くなっている場合は軌道修正。軌道がずれた結果悪くなっているなら軌道修正が必要です。軌道がずれて悪くなった原因は何でしょうか。能力不足、健康状態の悪化、家族問題など様々な要因が考えられます。計画通りに進んでいない原因を探り改善に向けて行動しましょう。30代ならまだ間に合います。軌道がずれて良くなっている場合は計画修正。軌道がずれるとはいえ必ずしも悪いずれとは限りません。良いずれもあります。人生には思わぬ出来事があります。出会いであったり運であったりなどです。想定外の出来事によって当初の計画からずれてはいるものの結果として良くなることがあります。そこで考えてほしいのが今度の計画です。良くなっているとはいえ軌道がずれていることには変わりありません。ずれた軌道を起点にして改めて今度の計画を立て直しましょう。軌道がずれて悪くなっている場合は軌道修正する。軌道がずれて良くなっている場合は計画修正する。30代がしておきたい30のこと。その3、30代は必ず一度は焦りを経験する。30代は誰もが焦りを経験する時期です。30にもなってろくに仕事もできない。年収が低い。結婚していない。世間と自分のギャップに焦りを感じ始めるのです。この焦りは独特です。情けないという感情が入り混じる焦りです。感情をどこにぶつけていいのかわからず嫌だったり悲しくなったりするのです。しかし焦って行動するのは良くありません。仕事に焦るとかえってミスが増え余計に仕事が遅れるでしょう。結婚に焦ると相手の選び方を間違え夫婦のすれ違いに苦労するでしょう。焦って行動するとかえって後悔を増やします。そもそもなぜ焦るのでしょうか。焦りとは比べることから出てくる感情です。おそらくあなたは無意識のうちに世間と自分を比べているはずです。テレビや雑誌で見かけた30代の実態なる特集を目にしてふと意識しているのです。世間と比べて一喜一憂したところで仕方ありません。自分は自分でしかないからです。では焦った時はどうするか。焦った時はまず深呼吸をしてからこう考えましょう。自分らしい生き方をしようと。仕事ができないと言いますが、自分らしく仕事ができているなら技術も年収も関係ありません。自分らしい道を歩んでいるのですから素晴らしい道を歩んでいると言えます。この年になってまだ結婚していないと言いますが、30代はまだ結婚が間に合います。落ち着いてから自分に合った方法で出会いを求めましょう。会社のサークルに参加したり習い事などを始めたりなどすれば道が開けてきます。ストレートに結婚相談所に向かうのも悪くありません。そもそも結婚する気がないなら結婚しない道もあります。自分が何を望んでいるか、自分らしい道はどれかです。自分らしくないなら自分らしくなるような道を歩みましょう。自分らしく歩んでいるならそれで良しとしましょう。自分らしく生きているかどうかが一番大切な基準なのです。世間と比べるのをやめて自分らしく生きることに集中する。30代がしておきたい30のこと。その4、素晴らしい40代を想像しないと素晴らしい40代はやってこない。30代は40代を想像しましょう。様々なイメージがあると思いますが、考えることはただ一つです。素晴らしい40代です。30代になって人生を振り返ったとき、計画からずれていたとしても素晴らしい40代を想像することが大切です。素晴らしい40代は自然にやってくるものではありません。求めるからやってくるものです。40代はこうなりたい、ああなりたいという思いを得ながらそれを求めて心や体が動き実現に向かいます。40代の生き方は40代に決まるわけではありません。40代の生き方が決まるのは30代にあなたがどんな過ごし方をするかです。あなたはすでに今40代に向けた準備をしています。30代に素晴らしい40代を想像しないと意味のある30代が送れません。だからこそ今素晴らしい40代を想像しようではありませんか。エネルギッシュに仕事をしている様子、仕事の功績が認められ多くの人から頼りにされている様子、子供が大きくなり幸せな家庭を築いている様子、さらなる自己投資によって博識になっている様子、独立を果たして自由を手に入れている様子、ネガティブなイメージは取り除き明るい希望を抱きましょう。素晴らしい40代を想像するから素晴らしい40代がやってくるのです。素晴らしい40代を想像する。30代がしておきたい30のこと。その後、30代になるとようやく親と対等に話ができるようになる。20代までは親と対等に話ができないものです。もちろん話はできます。話はできるのですが偏りのある会話でした。親と子では経験に大きな差があるからです。親が教える側になり子供が教わる側になります。親は仕事、結婚、子育てを経験している一方、自分にはそれがありませんでした。経験に大きな差があるため会話はできても差のある話でした。しかし30代は違います。30代はようやく親と対等に話ができるようになります。20代で社会人になれば仕事を通して一通りの社会経験を積むことでしょう。さらに30代では結婚や子育てを経験する人も大半になるはずです。すると今まで理解できなかった親の気持ちがわかるようになります。仕事、結婚、子育てを経験すればいかに親が苦労を重ねていたのかわかります。するとどうでしょう、お互いが経験者ですから話が一致して盛り上がるのです。今まで差があった親との会話がようやく対等にできるようになります。仕事の苦労、結婚生活の苦労、子育ての苦労などです。すらすらできます。本当に快感です。同時に驚きもします。自分は親と30年以上も付き合いがあるにもかかわらず、実は今まで深い会話が少なかったことに気づくからです。30代こそ親ときちんと会話ができる10年です。今までにない深い会話を楽しみましょう。スムーズに親との会話が前に進み、会話が盛り上がります。ようやく今親と対等に話ができるようになったのです。 親と今までにない深い会話を楽しむ。30代がしておきたい30のこと。その6。30代は親と対等に会話できる最初で最後の10年間。30代は親と対等に会話ができるようになる最初の10年間です。自分が仕事、結婚、子育てなど一通りの社会経験を積むことで親の気持ちがよくわかるようになるからです。お互いに経験者であるため話も合いやすくなります。めでたいことですね。ただし残念なこともあります。30代は親と対等に会話できる最初の10年間であると同時に最後の10年間でもあるのです。ようやく対等に会話ができますが、そう長くは持ちません。個人差はありますが、あなたが40代を迎える頃には親はかなりの高齢になっているはずです。70代あるいは80代あたりではないでしょうか。誰でも年を取れば衰えます。聴力が弱くなったり、物忘れもひどくなったりします。歩くのがとぼとぼしたり、杖が必要になったりします。すると、今度は対等に会話をしようと思ってもできなくなるのです。親と子が対等に会話できる時期は本当に短い。人生でほんの10年くらいしかありません。それが30代です。大切なことは親が元気であるうちに会話や旅行を楽しむことです。今しかできない親との会話があります。親の意識がはっきりしているうちにしっかり会話を楽しみましょう。今までしていなかった深い会話もたくさんしておきましょう。今しかできない親との旅行もあります。親の体力があるうちに旅行を楽しみ、思い出を作っておきましょう。お互いにまだ体力がありますから、今なら大きな旅行もできるはずです。親が元気なうちにできる会話や旅行を存分に楽しむ。30代がしておきたい30のこと。その7。親とのわだかまりは30代のうちに解消する。あなたは親との間にわだかまりがありますか？おそらくあると答える人が多いのではないでしょうか。反抗期を迎える10代は親の言うことを聞かず暴れやすい年頃です。一つや二つの過ちを犯し、親とわだかまりができるのも不思議ではありません。それに気づくのが20代です。社会に出て数多くの社会経験を積むうちに今までどれだけ親に迷惑をかけていたのか自覚します。しかし気づいてもなかなかわだかまりの解消まではいきません。20代は仕事が忙しく親と向き合う余裕を作りにくいのです。チャンスがあるのは30代です。30代になれば仕事にも慣れ次第に落ち着き始める時期です。親とのわだかまりを解消するなら30代のうちにしておくことをお勧めします。なぜ30代かというと40代では遅すぎる可能性があるからです。不謹慎ではありますが、あなたが30代のうちに親が急に亡くなる可能性もゼロではありません。親もいい年になっています。健康だと思っても何らかの病で急に倒れることも不思議ではありません。交通事故によって急に亡くなることもあるでしょう。親とのわだかまりを残したまま親と別れるのは一生の後悔になります。親がいつまでもいるわけではないことを意識しなければいけない時期に来ています。だからこそわだかまりは30代のうちに解消してほしいのです。20代では早すぎ、40代では遅すぎます。30代である今がベストタイミングです。今度親と会うときは自分から飲みに行こうと誘ってみましょう。こういう時こそお酒の力です。酒を組み合わせながら会話をすれば言いにくいことも言いやすくなるでしょう。わだかまりを解消する最初の一歩なのです。30代のうちに親とのわだかまりを解消する。30代がしておきたい30のこと。その8。仕事が本当に楽しくなるのは30代から。20代の仕事は程度が知れていました。雑用あるいは雑用に近い仕事が大半です。社会常識や社会マナーを身につけたり初歩的な仕事をしたりなどです。まだ社会に出て間もないため基本的な仕事が中心です。自分のやりたい仕事も思うようにさせてもらえません。むしろ自分のしたくない仕事ばかりさせられることでしょう。こんな仕事はもう嫌だと仕事へのやる気を失いかけそうになります。このまま30代や40代が続くのかと思いますが、そうではありません。30代になると雰囲気が一変します。20代を乗り越えた今ある程度のキャリアが身についています。その結果ポジションと権限を与えられるようになります。リーダーや責任者に抜擢されたり部下を持ったりなどです。大きな仕事を任せられることで責任も発生します。部下もできれば部下の教育も増え大変になるでしょう。大変な面もありますが面白いのはここからです。責任のある仕事を任せてもらうと今までより仕事が楽しく感じるようになるのです。権限があるからです。権限があれば仕事の進め方や方法など自分の思うように進めやすくなります。以前より仕事が大変になる一方、権限による自由が手に入るため結果として仕事が楽しくなるのです。責任のある仕事も部下の教育も楽しみながら対応しましょう。仕事は楽しみながらするのが一番です。20代までは仕事の前座のようなものです。30代から仕事が本当に楽しくなるのです。責任のある仕事も部下の教育も楽しみながら対応する。30代がしておきたい30のこと。その9。20代の失敗体験から教訓を作る。30代になれば20代の失敗体験を改めて整理しましょう。もちろんただ思い出すのではありません。失敗体験から学んだ教訓を明文化するのです。文章としてはっきり書き起こす作業です。例えば20代上司から簡単な仕事を頼まれたことがあったとします。その時はすでに手をつけている仕事があったため後回しにしました。後でやろう、小さな仕事だからすぐ終わると思ったのです。ところが後回しにしたばかりにうっかり忘れてしまい上司に叱られてしまいました。こんなことなら頼まれた瞬間に片付けておくべきだったと後悔するのです。あなたにも似た経験があるのではないでしょうか。このことで得られる教訓があります。10分以内で終わる仕事はその場ですぐ片付けた方がいいという教訓です。こうした20代の失敗体験を思い出し、同じことが再び内容を行動パターンとして明文化するのです。明文化された行動パターンは成功するための行動パターンにもなります。同じ失敗を繰り返すのは20代までです。30代からは20代の失敗を生かし、同じ失敗がないようにしなければいけません。そのためにも20代に経験した失敗を思い出し、教訓として文章に書き起こしましょう。文章に書き起こしたとき、あなたの中に法則として叩き込まれ身につきます。20代の失敗は財産です。20代の失敗を思い出し、30代の成功につながる足がかりにしましょう。20代で失敗を思い出し、教訓として明文化する。30代がしておきたい30のこと。その10。自己投資の勢いを緩めない。10代や20代は自己投資ばかりでした。未来がありますから徹底的に学んで可能性を広げていました。若いうちに学んだことは全て自分のためになります。ところが30代になると自己投資の勢いを緩め始める人がいます。もう30代だから自己投資をしても意味がないよね。記憶力も衰えたから今更勉強しても身につかない。自己投資を控えめに考え始めるのです。確かに昔に比べれば記憶力は衰えたかもしれません。しかし今更勉強しても意味がないと思うのは大げさです。記憶力は衰えたとはいえ記憶できなくなったわけではありません。むしろ長く生きて経験を積んだ分、文章の内容や意味を今までより深く理解できるようになるはずです。これまでの経験を生かした学び方をすればいい話です。30代でも自己投資は続けるべきです。30代こそ自己投資をすべきです。30代は仕事が本当に楽しくなる時期です。職場ではある程度のポジションと権限を与えられます。やりたい仕事をやらせてもらえ、思うように進めやすくなり仕事が面白くなる時期です。だからこそますます自己投資が必要なのです。30代はやるべきことがあるから学ぶべきこともたくさんあります。自己投資に年齢制限はありません。あるのは自分の思い込みです。記憶力が衰えるのではなく、自分が今更やっても意味がないと思って自分から年齢制限を作ってしまいます。人生80年としても30代はまだ半分にも達していません。フルマラソンで言えばまだ半分すら走っていないのです。勢いを落とすには早すぎます。10代や20代は自己投資一色でした。そして30代もまだまだ自己投資は続くのです。30代になってもまだまだ自己投資を続ける。30代がしておきたい30のこと。その11。30代から言い訳が通用しなくなる。20 20代までは言い訳が許されました。できないことやわからないことが多いため失敗しても言い訳が通用しました。知りません。方法がわかりません。お金がありません。そういう言い訳をしても仕方ないと言って上司や先輩が許してくれました。わからないと主張するのも大切です。きちんと主張するから周りの先輩たちも丁寧に教えてくれます。しかし30代からは言い訳が通用しなくなります。社会人になって10年が経ちました。30代で知らないとはもう言い訳になりません。知らないという言い訳にすると20代は何をやっていたんだと思われ余計に評価を落とします。自分の勉強不足や努力不足をさらけ出し強調することになります。30代から言い訳が禁句になるのです。30代からは言い訳を禁句にする。30代がしておきたい30のこと。その12、素直に過ちを認め謝り改善する姿勢を持つ。30代から言い訳が通用しなくなります。知らないという言い訳にすると20代は何をやっていたんだと思われるからです。20代は勉強や努力を避けていたのだろうと誤解されます。自分の勉強不足や努力不足をさらけ出し強調することになるのです。しかし言い訳しないとはいえやはり30代でも知らないことやできないことがあります。ミスや失敗もあります。そういう時はどうするのか。素直に過ちを認め謝り改善するのです。これが大切です。言い訳をすると逃げることになります。逃げてしまうと改善や成長ができずさらに悪化するのです。放っておかない姿勢を持つことです。素直に過ちを認める人には希望があります。素直に認めるから問題点として認識できます。問題点として認識できるから改善もできるのです。それが30代の姿勢です。素直に過ちを認め謝り改善する姿勢は立派な姿勢です。前を向きまだまだ人生を諦めていないのです。素直に過ちを認め謝り改善する姿勢を持つ。30代がしておきたい30のこと。その13、30代らしい風格は責任から発生する。30代は責任が伴い始める年頃です。仕事ではある一定のポジションと権限が与えられます。ようやくやりたい仕事ができるようになり仕事が本当に楽しくなる時期です。ただし自由に仕事ができるようになる反面責任が伴います。大きな仕事が与えられるということは失敗の責任も背負います。部下を持つということは部下の失敗責任も背負うことになります。ここで弱音を吐いていませんか。責任を背負うのは嫌だ。部下の教育も面倒。責任のない仕事をしたい。せっかくポジションと権限を与えられても不快に思うのはもったいないです。ここでどうするかです。30代からの成長は責任を背負うかどうかで決まります。あなたがもし楽をしたければ責任から逃げましょう。ただし給与アップも成長もありません。貢献を目指すことがなければ上に上がることもなく先の人生を知れています。しかしもし成長を目指す覚悟があるなら責任を背負いましょう。責任を背負う覚悟があると発言や行動に30代らしい風格が漂い始めます。大きな仕事を引き受けるから仕事への姿勢が引き締まります。部下を持つから先輩らしく振る舞わなければいけないと思います。人の上に立つということは自分が手本になるということです。責任は人を内側から変える力があります。本から学べることもありますが責任から学べることもあります。30代から責任です。30代らしい風格は責任から発生するのです。責任を背負い30代らしい風格を出す。30代がしておきたい30のこと。その14、自分を否定するのは悪いことではない。自分を否定するのは必ずしも悪いとは限りません。世の中にはいい否定もあります。自分を否定するのは変化を求める気持ちの表れです。自分を否定するのはこのままではいけないという心の叫びです。変化をしなければいけないということが直感的に分かっている発言です。自分のことを客観的に見ることができています。客観的に自分の状態が分かっているのですから素晴らしいことです。自分を否定できるのは向上心の表れなのです。ただし否定とはいえ下向きに否定するのはよくありません。自分は不合格の人間だ。自分の未来は暗くなる。下向きに否定をしていると本当に悪くなります。否定するなら上向きに否定するのです。このままではいけない。もっと頑張らなければ。今のままでは不十分だ。改善方法があるはずだ。もっと向上するために今の自分を否定するのです。これが変化です。気持ちが上を向いている限り成長も続きます。自分を上向きに否定する。30代がしておきたい30のこと。その15、これからはやらないことも大切になる。20代までは可能性を広げるためにがむしゃらに何でも経験が必要でした。入社してまだ浅いため社会経験と思い何でも経験を積んでいました。もちろん30代でも様々な経験は必要ですが何でもがむしゃらにというわけにはいきません。30代は仕事に責任を持つ年齢です。あれもやりたい、これもやりたいという気持ちはわかりますが人生の時間は無限ではありません。何でもやろうとするとかえって仕事の質が中途半端になり責任が果たせなくなるのです。30代になると年齢もある程度高くなっていますから将来を見据えて専門性に絞る時です。ではどうするのかというとやらないことを決めるのです。自分の得意に集中して苦手なことはやりません。結果として仕事の専門性が高くなり仕事の責任も果たしやすくなります。例えば人と接するのが苦手なら営業はやらないと決めるのもいいでしょう。やらないことをはっきり決めれば会社も人事がしやすくなり自分も得意なことに集中できます。自分は一生これをやらないと決めている。そう言えることがあるのも素晴らしい人生です。やらないことを決めることで時間ができ自分の専門性を高めることができるのです。やらないことを決める。30代がしておきたい30のこと。その16、部下の教育は自分への教育でもある。30代になるとポジションが高くなると同時に部下を持つことにもなります。部下を持つと部下の教育も必要です。これが意外に時間と手間を取られます。教育だけで一仕事です。自分の仕事をする余裕がなくなってしまうのです。人に教えるばかりでは自分が成長できない。教育のために仕事をしているわけではない。気持ちはわかりますが誤解です。30代になれば次のステップです。教えることで学ぶというステップです。知識を本当に身につけるにはインプットするだけでは不十分です。アウトプットが必要なのです。インプットには身についているかどうかの確認がありません。もしかしたら身についているつもりになっているかもしれません。身についているかを確認するにはアウトプットです。部下の教育というアウトプットをしながら身についているかどうかを確認します。知っていることだからうまく教えられるとは限りません。自分は知っていることでもうまく教えられない自分に気づくはずです。説明の仕方を考えることで自分の知識を再確認したり整理したりできます。時には説明の言葉に詰まり自分の知識の穴を見つけることもあるでしょう。部下の教育に苦労しながら自分が磨かれます。結果として本当に身につくのです。部下の教育と言いますが自分への教育でもあります。部下の教育が大変だと思う分だけ良い経験ができていると言えるのです。部下の教育を通して自分を高める。30代がしておきたい30のこと。その17、分かってほしいばかりでは年を取った子供のまま。20代までは分かってほしい姿勢がありました。仕事の苦労を分かってほしい、寂しい気持ちを分かってほしいなどです。仕事では上司に気持ちをぶつけ、プライベートでは恋人に気持ちをぶつけていました。若い時は自分のことしか考える余裕がありません。お金がなく心も余裕がない時期ですから仕方ありません。しかし30代になれば心の余裕が必要です。30代から必要なのは分かってあげる姿勢です。上司の気持ちを分かってあげます。上司がうるさいことを細かく言ってきても家族の苦労があるのだろう、責任の重さもあるのだろうと分かってあげます。部下の気持ちを分かってあげます。部下の仕事が遅くても自分のペースがあるのだろう、自分なりの方法を模索しているのだろうと分かってあげます。パートナーの気持ちも分かってあげます。パートナーの機嫌が悪くてもどうしたのかな、何か問題でもあったのかなと分かってあげます。 実際、誰かの気持ちを分かってあげるのは大変です。自分の心に余裕がなければできません。誰かより自分を分かってもらいたいと思うでしょう。だからこそ挑戦してほしいのです。20代のように分かってほしいばかりでは、年を取った子供のままです。自分への挑戦です。心の器を大きくするための課題です。人の気持ちを理解しようとする姿勢を見せれば、周りの人はさすがだ。頼もしいと思うでしょう。分かってあげる姿勢によって30代らしい品格が漂います。難しい挑戦ですが、ぜひ挑戦してみてください。分かってほしいから分かってあげるです。分かってあげる姿勢を心がける。30代がしておきたい30のこと。その18。自社の経営に関心を持つと仕事のセンスが向上する。あなたは自社の経営がどう行われているか説明できますか？自分は経営者ではないから関係ないという人もいますが、そうとも言い切れません。経営の影響を受けるのは社員だからです。確かに経営するのは経営者ですが、経営に関心を持つ姿勢は全ての社員に必要です。政治と同じ考え方です。国の政治に関心を持つのは政治家だけではありません。国の運営は国民の生活に影響しますから、国民も関心を持つことが大切です。会社も同じです。会社の経営に関心を持つのは経営者だけではありません。会社の運営は社員の生活に影響しますから、社員も関心を持つことが大切です。会社の経営は上向きか下向きかという表面的な内容だけではありません。決算期はいつなのか。会社の経営手法はどうしているか。会社の主な収入源はどこなのか。可能なら会社対象表や損益計算書などもチェックしましょう。わかる範囲で会社の経営状態について知る努力が大切です。経営に関心を持つ一番の効果は仕事のセンスが向上することです。例えば自社の経営がわかると経費削減に対する関心も強くなります。プリント用紙1枚でも会社の経費から出ています。無駄を省かないと自分の生活にも影響するとわかれば節約する意識も強くなります。また会社の主な収入源がわかれば力を入れるべき仕事もわかります。お得意先がわかり営業にも力になります。営業の優先順位も自然と見えてくるようになります。このように自社の経営に関心を持つと様々なところで仕事のセンスが上がります。もし起業することになった時も自社で学んだ経営センスが役立つのです。自社の経営に関心を持つ。30代がしておきたい30のこと。その19。重荷が増え始める30代。大切なことは不要な荷物を下ろすこと。30代は重荷が増え始める時期です。仕事の責任を背負いながら部下を持ちます。パートナーを持ち、家庭を持ち、子供を持ちます。家を購入して多額のローンを背負う人もいるでしょう。たとえ家を購入していなくても、携帯電話を分割で購入しているなら借金の一つです。長期にわたる返済は心の重荷になります。30代はいろいろな物事を背負う時期なのです。大切なことは不要な荷物を下ろすことです。ただ、でさえ背負いやすい条件が多い30代ですから、できるだけ身軽になっておかなければいけません。そこでお勧めしたいのが30代の大掃除です。30歳を区切りに身の回りのいらないものを捨てましょう。片付けるより捨てるです。少し捨てるより思い切って捨てるです。例えば部屋の片付けです。いらないものはためらわずどんどん捨てましょう。読み終わった本、いらなくなった雑誌、使わなくなった机などです。部屋のものがなければ気持ちもすっきりします。着ることのなくなった洋服も思い切って捨てましょう。服は消耗品です。1年間着なかった服は必要ない証拠です。もったいないという気持ちもあるでしょうが、この日に別れを告げましょう。クローゼットに余裕ができると新しい服を買う余裕が生まれ、イメージチェンジする機会にもなります。携帯電話も要チェックです。もう連絡を取ることはないだろうと思う人のアドレスはざっと消した方がいいです。いつか連絡を取るかもしれないと思っているとアドレス帳がごちゃごちゃになり見通しが悪くなります。物質的にも精神的にも捨てられるものは全て捨てておくのです。多くを背負う未来に備え、今のうちに捨てられるだけ捨てて少しでも身軽になっておきましょう。30代の大掃除をする。30代がしておきたい30のこと。その20。仕事の可能性に行き詰まったときは転職という道もある。30代のうちに転職について一度は考えておくことも大切です。転職とはいえ仕事が合わないという理由によるものではありません。仕事が嫌で会社を辞めても能力や惰性が変わらない限り転職先でも同じようなことになるでしょう。ここでいう転職とはスキルアップの転職です。もちろん今の会社に満足し定年まで勤め続けたければそれでもいいのです。一つの会社に勤め続けることで人間関係だけではなく会社精神も養います。今後も会社の仕事に専念しましょう。しかし一つの会社に勤め続けることが必ずしもポジティブに働くとは限りません。場合によっては自分の可能性を潰してしまうこともあります。会社にもよりますが可能性の低い職場の場合担当できる仕事の幅や上限もあります。もっと上を目指したいという気持ちがあっても会社側の都合で許可されないことがあります。もしくは永遠にできないとはっきり分かることもあります。上を目指したい気持ちがあってもそれを許可しない会社があるのでは仕方ありません。そういう時には転職という選択肢があります。さらなる上を目指して別の会社へ移る方法です。大きな会社とは限りません。小さなベンチャー企業も候補になります。大切なことは自分の能力をより活かせて磨くことができる職場です。ワンランク上の職場に移れば自分の能力も磨かれるでしょう。結果として給与も上がることがあります。環境が変わることで刺激も変わり、若返りが得られる効果もあります。こうしたポジティブな転職は悪いことではありません。自分の能力に自信があり、さらなる上を目指したい場合は一つの可能性として考えておくといいでしょう。すべての人に勧めるわけではありませんが、仕事の可能性に行き詰まった時の一つの選択肢です。仕事の可能性に行き詰まった時はスキルアップの転職を検討する。30代がしておきたい30のこと。その21。もう年だからと言うから余計に吹き込む。もう年だから。そんな口癖に心当たりはありませんか？30代になると若さが失われていることを実感しやすくなる年頃です。10代や20代の人が眩しく感じるようになる一方、自分が老けているように感じてしまいます。そのため30代になってからもう年だからという言葉を口にする人が一斉に増えるのです。あなたもその一人になっていませんか？まず悪いのは言葉そのものです。もう年だからという言葉は自分の老いを自覚させます。言えば言うほどやる気も元気もなくなり、より吹き込んでしまうのです。自分にマイナスの魔法をかけているようなものです。口にしていいことは一つもありません。もう年だからと言いたくなったらぐっとこらえるようにしましょう。代わりに口にしてほしいのはまだまだ若いです。30代はまだまだ若いです。改めて考えると制限されていることは何もありません。今から新しいことに挑戦もできます。勉強や習い事を始めることもできます。おしゃれも自由に楽しめます。旅行をするだけの体力も十分にあります。そう考えると自分のやる気も出て行動範囲も広がっていきませんか？まだまだ若いと考えることが若々しさにもつながります。考え方一つであなたの30代は随分変わるのです。もう年だからよりまだまだ若いと考える。30代がしておきたい30のこと。その22。30代に求められる出会いに行く姿勢。30代になると出会いが一気に減ります。じわじわ減るというより一気に減ります。学生時代の10代は学校や学年の変化によって何もしなくても出会いがありました。社会人になる20代では新しい職場で仕事を通した出会いがありました。しかし30代になると出会いが一気に減ります。もちろん仕事にもよりますが、同じ職場にいると出会いも限られます。仕事を通した取引先も大抵顔なじみになり、同じ顔でばかりになるのです。そこで30代に求められるのは出会いに行く姿勢です。30代からは意識をして出会いに行かないと出会えません。出会うために自分から積極的に動きましょう。例えば異業種交流会に参加して新しい人に出会ってみます。他の業種の人と会話することで新しい人脈が増えるだけでなく、業界の視野も広げる役に立つでしょう。子供がいれば育児のサークルに参加して他の親子連れと交流するのもいいでしょう。 新しい人と出会うことで子育ての悩みや情報を共有しやすくなります。地域のボランティア活動に参加するのもいいアイデアです。地域の愛着が増すだけでなく、地域住民との人付き合いも増えるでしょう。人脈が増えるほど知識も協力も得られます。出会いをぼっと待っている姿は30代にふさわしくありません。30代からは積極的に出会いに行きましょう。意識をして出会いに行く。30代がしておきたい30のこと。その23。35歳というキーワードに振り回されない。35歳というキーワードしか様々な言葉が飛び交っています。転職をするなら35歳まで。起業をするなら35歳が適齢期。35歳を過ぎてお金持ちになることはない。もちろん、こうした言葉は参考になります。多くの統計から導き出された言葉ですから、一定の傾向はあるのでしょう。参考する分にはいいのです。しかし、鵜呑みにするのはよくありません。あくまで傾向であり、絶対ではないからです。それを証明するのが転職雑誌や企業雑誌です。雑誌に掲載されている体験談を見てみましょう。35歳を超えてから行動してうまくいったケースは山ほどあります。ケンタッキーフライドチキンの創始者カーネル・サンダースは64歳に起業しました。遅い企業ではありますが、世界的な事業展開に成功しています。転職や企業などの適齢期はあってないようなものなのです。最も恐れたいことは35歳という年齢を意識しすぎて誤った行動をしてしまうことです。焦ってしまうと冷静な判断を失います。取り返しのつかない選択をしてからでは遅いのです。世間が言う35歳というラインはあくまで世間の声です。参考にはなりますが、絶対ではありません。参考にしつつも振り回されないことです。大切なことは適齢期は自分で決めるということです。自分のキャリアや希望に応じて計画を立て冷静に行動します。自分の状況に応じた計画が最も頼りになります。世間の声より心の声です。自分の考えに耳を傾け今だと思った時が適齢期なのです。適齢期は自分で決める。30代がしておきたい30のこと。その24。30代の生活が繰り返しになっていませんか？30代から一気に蹴るのが感動の機会です。30代になると生活に繰り返し舐め立ち始めます。会社員なら家と会社の往復です。同じ時間に同じ風景を見ながら同じ道を歩きます。会社で仕事をするときも同じ顔ぶれの人と接したり繰り返しの作業が目立ったりします。専業主婦なら家に閉じこもりがちの生活です。掃除、洗濯、料理などやることはたくさんある一方、繰り返しが多く生活に変化が少ないのです。新鮮な刺激がなければ脳の老化も進みます。刺激が少ない生活は30代の問題の一つなのです。そこで必要なのは感動の機会を増やす姿勢です。感動の機会は自然にできるものではありません。意識が必要です。意識をして行動に変化を作ることで感動の機会も増えます。できるだけ自分から変化を作り新しい刺激を求めましょう。通勤の道を変えてみるのもいいでしょう。服装のイメージチェンジをしたり髪型を変えてみたりすると雰囲気も変わります。引っ越し、旅行、習い事などもいい方法です。行動パターンを変えれば新しい刺激があります。新しい刺激を受ければ生活に張りと若々しさが出てきます。30代からは意識をして感動の機会を増やさなければいけないのです。意識をして感動の機会を増やす。30代がしておきたい30のこと。その25。週に1冊の本、1本の映画、1回の外食。30代からは繰り返しの生活が目立ち始めます。20代でおおむね生活が軌道に乗るのですが、一方で単調な生活になりがちです。会社員なら家と会社の往復です。専業主婦なら掃除、洗濯、料理の繰り返しです。30代からは意識をして感動を増やす姿勢が必要なのです。感動を増やすためにはいろいろな方法があります。自分の好みで変化を作ればいいのですが、どうすればいいのかわからないという人もいるでしょう。そういう時に思い出してほしいフレーズがあります。週に1冊の本、1本の映画、1回の外食です。週に1冊は本を読む。週に1冊は本を読みますでしょう。本は新しい知識を得るための最良の手段です。今まで知らないことを知ることで新しい刺激を受け世界観が広がります。週に1本は映画を見る。週に1本は映画を見ますでしょう。映画には現実とは変わった世界を味わわせてくれる力があります。自分の人生では体験できない物語を通して大笑いしたり大泣きしたりして感動しやすいのです。その結果、考え方が広がったり新しいものの見方ができるようになったりします。週に1回は外食を楽しむ。週に1回は外食を楽しみましょう。食は元気の源です。美味しいなと思うのは素晴らしい感動の一つ。人は美味しいものを食べると単純に元気がみなぎます。社会人としてバリバリ仕事をしているのですから、心と体の健康のためにももっと食にお金をかけましょう。週に1本の映画、1冊の本、1回の外食を心がけ感動する機会を作る。30代がしておきたい30のこと。その26。今さら習い事なんて恥ずかしいと思わない。30にもなって今さら習い事なんて恥ずかしいと思っていませんか？習い事という響きのためでしょうか？学生や若い人がするイメージを持つ人がいるようです。確かに習い事の生徒を見ると学生や若い人などが目立ちます。だからとはいえ学生や若い人に限定という意味ではありません。年齢に関わらず習い事は自分を高める方法の一つです。30にもなってと思わずいつまでも前向きで向上心を持ち続けることが大切です。30代という区切りに自分をさらに高めるために習い事を始めてみませんか？興味のある趣味があればいい気分転換にもなります。会社員なら仕事に関係する習い事でもいいでしょう。出会いが増え技能も身につき仕事に生かすこともできます。主婦なら料理教室はいかがでしょうか？夫のためだけでなく子供のためにもなります。料理をしながら美味しく学べるのは最高ではありませんか？30代は習い事を始めるいい区切りです。何より友人が増えるのは大きな喜びです。30歳を過ぎると出会いが急に減りますから、自分から出会いを求める姿勢が大切です。習い事はスキルアップにもなり、出会いにもなります。年齢は気にせず、関心のある習い事を始めてみましょう。30代だから習い事を始める。30代がしておきたい30のこと。その27。子供と過ごす時間を逃した後悔をする親は意外に多い。人生で後悔していることは何か？これはメディアでよく見かける定番のアンケートの一つです。なかなか考えさせられるアンケートであり、あなたも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。さて、テレビや雑誌でよく目にしますが、いつも決まって目にする回答結果があります。子供と過ごす時間をもっとたくさん持てばよかったという内容です。子供はあっという間に成長します。仕事に忙しくしていると3年や5年はすぐ過ぎてしまいます。仕事で忙しいため子供に構ってあげられず後になって悔やむ親が多いのです。あなたはいかがでしょうか？子供を持った時に大事にしてほしいのが子供と過ごす時間です。お父さん、お母さんと両手を広げて抱きついてくれるのも幼い時期だけです。そういう時期には徹底的に甘えさせたり可愛がったりした方がいいのです。子供との思い出が増えます。また子供の発育にもいい影響を与えます。子供が親に遊びをせなんでも静かにしなさい、あっちに行っていなさいと怒鳴る光景を目にします。親も忙しく余裕がないのはわかりますが、子供の身もなってみましょう。幼い子供にとって親と過ごす世界が全てです。親に否定されると生き場がありません。愛情が不足して性格も曲がってしまい、子供の発育にもよくありません。幼いうちに子供と接するのは人生で最も大切な教育です。子供が幼い子と一緒に過ごす時間を少しでも増やしましょう。接しすぎて困ることはありません。公園で一緒に砂遊びをするのもいいでしょう。キャッチボールを楽しむのもいいでしょう。抱っこしたりおんぶしたりするだけでも十分です。子供にとって親とスキンシップができることは何より幸せなのです。子供と過ごす時間をもっとたくさん増やす。30代がしておきたい30のこと。その28。 健康診断で気をつけたいのは基準値からわずかに外れている項目。30代になって心配になるのは健康状態です。30代の健康診断では何らかの問題が出てくる人が多いのではないでしょうか。血圧が高め、太り気味、コレステロール値が高めなどです。問題とはいえ大きな問題ではなく小さな問題です。わずかに基準値から外れているものの日常生活に差し支えがない程度の問題です。ここでどうするかです。日常生活に差し支えがない程度ですから慌てる必要はありません。だからとはいえ放っておけばいいという意味でもないのです。まだ大丈夫。改善はもう少し悪化してからすればいいと思うのはよくありません。40代や50代になってから改善しようと思っても手遅れになっている場合があるからです。例えば糖尿病になれば現代の医療では正常に戻るのは困難です。癌になってからの完治は困難です。完全に悪くなってから改善しようと思っても厳しい現実があるのです。だからこそ基準値からわずかに外れている項目に注目してほしいのです。健康状態が傾きかけても30代ならまだ間に合います。傾きかけているというのは言い換えればまだ救いがあるということです。食生活の改善なり運動の習慣なり心がけましょう。悪いところが見つかっても初期段階なら改善もしやすくなります。基準値からわずかに外れているものは基準値に収まるよう努力することが大切です。健康状態が傾きかける30代だからより健康に気を使ってほしいのです。健康問題が軽いうちに気をつける。30代がしておきたい30のこと。その29。あなたは今国を動かす力を持っている。30代が社会に無関心はよくありません。30にもなれば誰もが社会に関心を持つことが必要です。誰もが選挙権を持つからです。つまりあなたは今国を動かす力を持っているわけです。小さな力ではありますが確実に国政に影響する力の持ち主です。国を動かす力を持っている以上社会に関心を持つのは当然です。国民の義務と言っていいでしょう。まず関心を持つべきは政治です。今国はどういう状態なのか、国の運営方針はどうなっているのかなど確認しましょう。国の状態や政治方針を知るから投票にも力があります。さらに社会の出来事にも目を向けます。社会の出来事を知ることで現代社会の風潮が理解しやすくなるでしょう。余裕があれば世界の出来事にも目を向けてみましょう。他の国のことを知ることで自国を客観的に見ることができるようになり理解がさらに深まります。メディアは何でも構いません。テレビでも新聞でもインターネットなど自分に合ったメディアを通して社会の出来事をチェックしましょう。大切なことは社会に関心を持つことです。あなたは今小さくても国を動かす力を持っています。この自覚を持ちながらニュースをチェックすれば今までより真剣にニュースを見ることができるのです。社会の出来事に関心を持つ。30代がしておきたい30のこと。その30。結婚しないことで得られる幸せもある。人生は必ず結婚しなければいけないわけではありません。結婚した方がいいという世間の声をよく耳にしますが、あくまでそれは世間の声です。結婚しなければいけないルールや法律があるわけではありません。大切なのは自分がどう思っているかです。結婚するしないのどちらにしても幸せと不自由の両面があります。結婚することで得られる幸せと不幸せがあります。パートナーや子供によって家庭が明るくなる一方で気遣いによる苦労が増えるでしょう。家庭を一つにして大きなことができる反面、自由に使えるお金が制限されるでしょう。子供と接する喜びがあれば子育てという課題ができます。結婚しないことで得られる幸せと不自由があります。一人で何でも自由ですが、生涯孤独に耐えなければいけません。気を使わなくて楽である一方、困った時にそばに助けてくれる人がいません。結婚して得られる幸せと不自由もあれば、結婚しないことで得られる幸せと不自由もあります。どちらがいいとは一概には言えません。大切なことはあなたの価値観です。人によって生きる価値観が異なりますから、答えも一つに限定することはできません。今の社会は科学技術も進歩したおかげで、パートナーがいなくても一人で生活できるようになっています。極端に言えばお金さえあれば掃除も洗濯も料理もなんとかなります。もし結婚が合わない、結婚したくないという自覚があるなら無理をして結婚する必要もありません。世の中には生涯独身を通して幸せを得ている人もいます。選択肢の一つとして頭に入れておくといいでしょう。結婚が合わないという自覚があるなら独身の人生も検討する。30代がしておきたい30のこと。まとめ。その1。社会人になって10年目に人生が計画通りに進んでいるか振り返る。その2。軌道がずれて悪くなっている場合は軌道修正する。軌道がずれて良くなっている場合は計画修正する。その3。世間と比べるのをやめて自分らしく生きることに集中する。その4。素晴らしい40代を想像する。その5。親と今までにない深い会話を楽しむ。その6。親が元気なうちにできる会話や旅行を存分に楽しむ。その7。30代のうちに親とのわだかまりを解消する。その8。責任のある仕事も部下の教育も楽しみながら対応する。その9。20代で失敗を思い出し教訓として明文化する。その10。30代になってもまだまだ自己投資を続ける。その11。30代からは言い訳を禁句にする。その12。素直に過ちを認め謝り改善する姿勢を持つ。その13。責任を背負い30代らしい風格を出す。その14。自分を上向きに否定する。その15。やらないことを決める。その16。舞台の教育を通して自分を高める。その17。分かってあげる姿勢を心がける。その18。自社の経営に関心を持つ。その19。30代の大掃除をする。その20。仕事の可能性に行き詰まった時はスキルアップの転職を検討する。その21。もう年だからよりまだまだ若いと考える。その22。意識をして出会いに行く。その23。適齢期は自分で決める。その24。意識をして感動の機会を増やす。その25。週に1本の映画、1冊の本、1回の外食を心がけ感動する機会を作る。その26。30代だから習い事を始める。その27。子供と過ごす時間をもっとたくさん増やす。その28。健康問題が軽いうちに気をつける。その29。社会の出来事に関心を持つ。その30。結婚が合わないという自覚があるなら独身の人生も検討する。